鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は2月12日の木曜日でございます。今回で242回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の曲を紹介したりですね、活動の紹介をしたりですね、日常に巻き起こる出来事を鈴木智和目線で、心温まるようなそんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さて、2月も、2週目に入ったというところでございますが、この間にものすごい寒波がやってまいりましてですね、ちょっとまあ寒波というか、私横浜出身なだけあって、横浜も気候で天気的には横浜を中心にちょっと話させていただいてるんですけど、その何を、なんでかって言ったら横浜という土地柄で、まあめったに雪が降らないんですよ。1年のうちで1日降るか降らないかぐらいの感じなんですけど、それがですね、この間の大寒波で雪になりましてですね、ちょうど日曜日だったので、要はその一般的にはそのなんていうんですか、出勤とかにはあんまり影響ないっていうように言われているような感じではございましたが、まあ寒かったですね。ということで、そうなんですよ、皆さん大丈夫でしたか、いかがお過ごしでございましたでしょうかね。こうやっぱさ、あんまり寒さに慣れてないと突然の寒さにね、体がびっくりしちゃうっていうかね。ね、でもこう雪の中ですね、外に出て雪合戦とかしてる子どもたちを見ると、あ、やっぱりこうどんな地域でもこう子どもほどは雪が好きなんだなって。僕も昔は雪降って嬉しかったというかね、嬉しかったもんですけどね、雪降ると。なんか自然とね、大人になるにつれて雪降ると全然嬉しくなくなっちゃうというか、ただめんどくさいことが多いからですね、そう、なかなかあれなんですけど。あとその次の時に来た寒波ね、マイナスその3度か4度ってなると、この凍結しちゃって、こう断水しちゃうみたいなね、そういうのも慣れてないんですよ。その寒い地域だとそれが日常、冬は日常かもしれないんですけど、こう横浜方面とか、まあ、そうなんですか、東京横浜、まあ、関東近辺というかね、北関東じゃない関東っていうのとかはね含めて、ちょっとなかなかね珍しい体験だったんで、そう、すごい寒かったですよね。そうで、そんな中ですね、ちょっとこう先週にお話したかもしれないんですけど、ちょっと行ってきたんですよね。その東京にあるんですけど、そのヘビウの神様を祀ってですね、ヘビ神社の方にちょっと行ってまいりましてですね、雪の中行ってきてたんですよ。で、その日に行こうって決めてたとこもあるんですけど、でも、いつも混むんですよ。めちゃくちゃ混むんで、そう、すごいこう、なんですか、こう、祈祷するのに、もう、なんか、何時間になるんだよ、みたいなのになるんで、ちょっと今日空いてんじゃねえよと思って、ちょっと行ってみたらですね、案の定空いてましてですね、ガラガラですよ、ガラガラ。もう、本当に。で、でもそれやってないかなって最初思ったんですけど、まあ、普通にやってましてですね、そう。で、なんですか、ご祈祷っていうか、普通たくさん人数いるんですよ。何人もいて、こう一気に何時の会みたいな、例えば10時の会、10時半の会、11時の会ですとかって呼ばれて、11時の会の方お入りくださいみたいな感じで、ゾロゾロゾロゾロっていうの入ってる感じなんですけど、一人もう一人でこう、あれ巫女さんっていうか、あの人のノリトみたいな、こう温かい、ありがたいお言葉をですね、一人でいただきましてですね、そう、ちょっと言ってまいりましてですね、今年も一年やるぞと、そういうような、こう決意をですね、刻み込んできましてですね、ご挨拶にちょっと神様にっていう、そういうのもあったんですけど、まあなんでしょうね、やっぱり雪だから空いていたのか、選挙だから空いていたのかわからないですけどね、 そう、選挙はもう事前にその期日前投票で選挙も行ってたんで、そうそう笑ってたんですけど、そう、ただですね、その寒さの代償なのか何なのかですね、あの風邪をひきましてですね神様にお参りに行った次の日にはもう風邪をひいてしまいましてですね、風邪っていうか症状がでもなんかその咳とか鼻水とかじゃなくて、あの下からこう下からこう出るっていうんですかね、ピーだいぶピーなんです。だから風邪なのか何かに当たったのかわからないんですけど、でとにかくあのひたすらこう水のようなのが出てきて、そうで、あの食欲もなくなって食べれなくなって、もうひたすら寝るだけ寝るっていう状態になってですね、まあ、ここで一個、まあ、気づいたことがありまして、あの例えば健康じゃなくなった時に健康のありがたさってそうものすごい感じるなっていうのをね、いつもこうワンタイムトークで言うんですけど、いや本当に感じましたね。で食べれなくなるとこうやっぱ物を食べれる、当たり前なのに食べてるって、ああなんて幸せなことなんだろうなっていうのを感じるんですよ、物が美味しく。で例えばですけど、そう食べたいって思えなくなるんですよ。もうなんか水分お茶ぐらいしか飲みたくないっていうの、せめてこう食べるのでも、まあ、熱も上がってきてね、熱も上がってたから、なんだろうね、ノロウイルスとかなったのかな、なってたのかな、もう今はなってるんですけどね。そうで、ヨーグルトとかかな、せめて入ってヨーグルトと果物ぐらいな感じ。そうで、あんだけ大好きだった唐揚げとかなんかもう見たくもないみたいなもうそんなも目に視界に入れてくれるなぐらいな感じの状態になるんです。不思議ですね、あんだけ大好物だったね、ポテトフライだとか唐揚げとかっていうのも一切食べたくなくなるし、あんだけ大好きだったお酒すら一滴も飲みたくもなくなるんですよ。いやほんと不思議ですよね、こう健康じゃなくなるって、体がそう言ってるんですよね、そんなもん入れてくれるなって、今こっちは戦っとんじゃいって、菌とね、菌とかと戦っとんじゃいって、そんなもん入れて起こすなっていう、そのこっちの助けになるやつを入れやがれっていうような感じなのかもしれないですけど、まあそういうのでですね、食べれないとこう日々が続きましてですね、そうもうだんだん食べれるようになってくると嬉しいんですけど、食べてもなんか例えば今までだったらご飯を1杯半とか2杯とか食べれてたのが、もうご飯普通の並盛りの半分食べたらもう入んないみたいな、もうお腹いっぱいとかぐらいになっちゃって食べれないんですよ。なんか寂しいんですよね、自分も。僕ご飯せっかく美味しいご飯食べてるのに、ううってなるんですよ、なんか食べてて、ううってね、だからこれね、食べれるって本当にね幸せなことなんだなって思いますね。あと不思議と寝れるんですよ、なんかすごい寝れるっていうかな、なんだろうな、もう12時間とか10もう何もう20時間ぐらい寝れちゃうっていうか、あれ不思議ですよね。病気の時ってなんかこう寝れちゃう。そうで、あともう一個不思議なのが、熱が出た時ってなんか悪夢しか見ないんですよ、なんか悪い夢っていうか、もうなんか変な夢っていうか、なんだろうな、ちょっと説明できないんですけど、なんかもう変な世界に入ってるんですよ。なんか世に奇妙な物語の世界の間にずーっといるみたいな、なんだろう、ちょっとこう言葉じゃ説明できないの、こうそこにいる人たちのなんかこう普通何常人じゃない人たちばっかりが常人じゃない言葉を喋って常人じゃない行動をとってる世界の中に、なんか無限に居続けるみたいな感じの世界っていうのかな、なんかずっと嫌な気持ちなんですよ、だからそれで。で寝た気がしてないっていうかね、なんか寝た気がしないっていうか、こう寝て起きて、あれ今寝てたのかなって、自分で寝てたのかどうかさえ分かってないでしょ、あれ寝てたのかな、あれ寝てたのかなって言ったら、また変な世界に、うん、みたいな。そう、ね、そう、不思議。でも寝れるんですよ、それが何十時間もまた。でも体がこう戦ってるのかもしれないですね、きんと。ね。そう、で、そんな調子悪い時に、なんかこう、YouTube のライブカメラとかで、YouTube で、ね、YouTube っていうか、YouTube のライブカメラとか見るの、たまに見るの好きだったりするんですよ。ね、こう観光地とか出たりするんですよ、その YouTube のライブカメラね。 観光地とかで楽しそうな遊んでる人たちを見るんですよ。ああ楽しそうだなと思って、いいな元気で。でもそんなとこね行きたいとも思わないって言うんですか、その時こう家から出たいとも思わない、思えなかったですね。家から外にもう家の中で一回動きたくもないみたいな、布団から動きたくもないみたいな感じに なってる時に、これってもうこれなんかなんだろうね、健康ってそのこれまあちょっとよくもういろんな人が言ってるし、こう俺みたいな人間が言っても何の説得力もないかもしれないんですけど、そのお金では絶対に買えないんだろうなってちょっと俺はその本当に苦しい時に、今例えば10億円とか100億円とか持ってたとして、でも観光地とかに行きたくもない行けないって、なんつうの、こう体がもう苦しくてそこに移動できない、美味しいもの食べれないね、なんかいらねえよ金なんてで何も自分でとって役立たねえじゃんみたいな感じで、元気になって初めてありがたいかもしれないですけど、元気ない時はそのまずは欲しいです、美味しく食べたいですみたいな元気で歩きたいですとかってこうお願いになったんですよ。気づいたんですよ、健康の素晴らしさに、健康であることの素晴らしさにちょっと改めて気づきまして、いやー今当たり前であるような健康っていうのを改めてありがたく思わなきゃいけないなっていうのをちょっと感じましてですね、なんだろうね、そのお参りに行って最初に起きたのはそれだから、まずは健康のありがたさを体感せよみたい なんかそういうちょっとあれだったのかもしれないですけどちょっとそんな出来事がですねちょっと起こりましてですので、はい、いや本当にこう風邪ひくとね、なんかアブラハム・マズローって人が提唱した欲求の段階のやつ知ってます？こう欲求で段階があるんですよ、欲求には。人間がこうなりたいっていう欲求には。で、一番頂点がピラミッドになってるんですよ。ピラミッドになってて、こう段階があって、5、4、3、2、1段階上に上がってるんですけど、一番頂点は自己実現になってるんですよ。で、一番底辺のところ部分が、睡眠欲求、睡眠とか食欲みたいな感じに、そこがまず満たされないと、睡眠とか食欲とかが、そういうのが満たされないと、次の欲求には進めないって言うんですよね。そう。なんかその、なんだろうね、人によく見られたいとか、いい服欲しいだとか、あれが欲しい、これが欲しいとか、そう、性欲とか、そういう部分も、まずは肉体的な部分の水を飲んでたり、睡眠をとってたりする、最初の欲求が満たされない限り、上の欲求はいかないっていうことですね。だから、その脱水状態で、なんつうの、脱水、睡眠もとってない、不眠状態なのに、なんか、東京ドームでライブやるぞとかっていう気持ちにはならないわけですよね、絶対に。きっとね。そう。じゃあ、まずは人間、生きとし生けるものとなるものを、まずはこう体の調子が整ってこそなんぼだっていうところだなっていうところで体感しまして、そんな中でですね、ちょっと面白い記事を見つけたので、ちょっと紹介したいなと思うんですけど、これね、またたまにやってる、こう、俺の大好きな人シリーズ。大好きな人シリーズっていうか、波乱万丈で、結構晩年から、こう、紆余曲折して、こう、成功した人を割と紹介しがちなんですよ。カーネル・サンダースとかね。そうそう。松下さんとかね。そうそう、そういうので、やってるんですけど、で、そんな中もう一人、今日紹介したいのはですね、皆さんもご存知だと思うんですけど、安藤桃福氏という方なんですね。これは日清の創業者ですね。安藤桃福氏が、の話なんですけど、知らなかったけど、NHK の朝ドラでもやってたんですね。そう、これはですね、カップヌードルの発明をした方なんですね。で、1910年に、台湾に、ね、生まれた。安藤さんはまずちっちゃい幼い頃から家のね家が、お店やってたんで、お店の手伝いをやってて商売楽しいなっていうことを、体感してたっていうことなんですけど、22歳の時に自分でお店を開いた、独立して、創業した。で、なんか布のお店をやったりですね、多岐にいろんな多岐にわたって、スライド映写機の 会社をやったりとかですね、炭焼き、バラック住宅の製造などいろんな事業を起こして成功して、最初だからもう詳細は昔からあったんでしょうね、結構ね、大成功したんですけど、で47歳の時に戦争の頃ですね、戦争頃に資材の横流しの疑いから、憲兵隊から拘束を受け、45日間にわたる激しい拷問を経験。でその後1948年には脱税容疑で GHQ に逮捕され、巣鴨プリズンという、なんか聞いたことない、巣鴨プリズンってちょっとやばいとこですよね、に収監されて、今度その何年後かですね、1957年には理事長を務めていた信用組合の倒産により築き上げていたほぼ全ての財産を失うという不幸だ。今まで会社を若い頃に会社をやって、築き上げたものが、財産とかね、全部なくなっちゃった。それは47歳っていうことなんですね。47歳ですよ、もういわゆるその頃の人生で言えばもう晩年ですよね。今でこそ47歳ってまだちょっと若手って言われますけど、あの当時47歳って、あの当時って、ね、なんで今あの 100歳ぐらいの人のが47歳の頃ね、結構今で言う60歳ぐらいの感覚ですよね。そうの頃に無一文になったということで、この年齢でこれほどの不幸を経験すればほとんどの人は再起への希望を失うものです。しかし安藤氏はここからチキンラーメンの開発に着手。こっからです、こっから、無一文になったこっから、47歳からスタートしたんですね。でそれは何でかって、そのきっかけが闇市の戦争、戦後のね、闇市でみんながこぞってラーメンを食べて、並んでね、ラーメン屋に並んでラーメンを食べてるのを見て、やっぱり人間は食わないとね、始まんないと。文化も、その文化とかね、文化的なものだったり、なんかその、なんだ、仕事とか、ね、家族を増やすとか、家庭を作っていくとか、全部においても、人間食わないと始まんねえっていう発想があったらしくて、で、そこから、食が大事だっていうことで、開発に着手するそうなんですよね。そうで、まあ失ったのは財産だけ、もう結局金だけじゃねえかと。この五体満足の体と今までの経験がね、経験があるじゃない、経験が血とや肉となって身についたっていうことらしいんですよ。だからそれまで培ってきた人生は無駄じゃない、金はなくなったけど、それまで積み上げた金はなくなったけど一回ね、だけど今までの経験値とその知見が自分にあるということでございますね。はい。で、そこから、もう、寝る間も惜しんで、こう、チキンラーメンの制作に、なんか、ボロ小屋を建てて、そこで、ずっとひたすら、朝から晩までラーメンの開発をする。もう、その時、その収入はどうしたんだろうね、とか、ちょっと思うんですけど、ラーメンの開発に励んでおり、ある時、奥さんが天ぷらを揚げるのを見て、麺も揚げたらいけんじゃないみたいな感じになって、麺を揚げてみたらできたということで、チキンラーメンが誕生して、48歳になります、ね、あでも1年で作っちゃうんですね。47歳で作り始めて48歳でチキンラーメンが成功ということで、その後、まあそこからどんどんこうもう売れてって、あっという間に売れちゃったんですけど、それはで今度はカップヌードルの制作で作っちゃうっていう話なんですけど、なんか47歳から始めて、で、そっからですよ。そう。今俺48歳ですよ。なんか、ね、取り上げたくなるのもわかりますよね。じゃないですけど。まあ、そうやってですね、一回財産なくなっちゃったから、普通もう絶望するじゃないですか。もう俺ダメだ。もう腐っちゃうと思うんですよね。もういいよ、もう。だよ。もう不適されてると思うんですよね。いいよ、もう。なんだよ。取り上げられちゃったよ、俺の金。なんだよ、もういいよ。ってなるはずなんですけど、そうならずに、いや、人々は食べなきゃダメなんだって。で、その人々が簡単にラーメンを食べれるようなものを作るんだって。で、ね、私が一人で完結できるラーメンを作るんだっていうところの発想らしいですよ。ねえ。 今でこそまたちょっとね、そのカップラーメンが高級品になっちゃってきたので、ちょっと手が届かないような存在になってきたんですけど、この失われた30年間とこの間中はめちゃめちゃ助けられてきましたよ。私はカップラーメンというものにもね、だいぶ食べてきましたし、そういうので身近にあったなとも思うし、まあそういうふうので闇市で見たその最初のその安藤氏の姿っていうのかな、に人々がその屋台でラーメンこぞってな食べてるね、ラーメンで、でも俺も毎週今食べに行ってるから未だにラーメン食べに行きますけどね、戦後だけじゃなくて未だにラーメン好きですけど、みんな日本人はラーメンまあ好きだと思うんですけど、まあそういう風にしてですね、人の身近になるようなものを開発したっていうのは素晴らしいなと思うし、何より47歳から無一文からスタートしてその成功したっていうところもすごいなと思うので、彼は絶望だったと思うんですよ絶対に。もうなんか表に出してないけど絶対不適されてた時もあると思うんですよ、多分表に出さないだけでね、こういう人たちのそういうの表に出さないけど絶対あると思うんですよ、もうようなようなチキショーなんでだよ、だ人間なものあるじゃないですか、そんなの絶対ない人ないと思うんですよ。だけどそこで腐るか腐らないかの誓いだと思うんですよね、行動っていうか、そこで腐って終わるか、なんかそこで腐らずにチキショーってやるかと思うんで、まあ、そこをやったっていうところはかっこいいなと思うのね、素晴らしいなと思うので、まあ、これもうちょっと後付けになるんですけど、ちょっと今日のお話とさせていただきますね。あとから言いますけど、ワンタイムトークでは鈴木智和がね、今日一番伝えたかったお話っていう、今日のお話っていうのを、で今日の話ってしてからするんですけど、ちょっと今日 もう熱が上がっちゃったんで、先にちょっと言っちゃったんですけど、これ今日のお話でございました。皆様いかが思われましたでしょうか。ね。いや、本当今日は、ね、体にね、風邪をひいて健康は大事だっていう話と、まあ、ご飯を食べれるって素晴らしい。っていうことと、まあ、47歳から無一文になってもこうやって、ね、成功できるっていうか、ね、そうやってこう、ね、そういう人生もあるんだっていうことですね。そんなご紹介でございました。じゃあ今日はね、そんなのを含めたですね、今日歌でですね、絶望だけどその絶望を抜けた先にはきっとその先には違う世界があるんだっていうね、そんな時にね思った歌ですね、夜を抜け出してという曲を聴いてお別れしたいと思います。これはちょっとデモ段階でまだね制作途中なんですけど、デモバージョンでお送りしたいと思いますので、それをお届けしたいと思います。いや、あのね、雪寒い、突然寒い日がですね、またね突然暑い日も来るっていう方にもなってますね、寒暖差が激しいので風邪ひいちゃうかもしれないんですけどね、これの風邪などひかないようにですね、健康には気をつけていただいて、素敵な日々を、素敵な春を過ごしていきましょう。ありがとうございました。鈴木智和でした。
これからのこと考える、いつも何かを待っている、何か変わるのを待って、一体何が変わるのだろう。自分の時を流れてもこの場所で座ってても、ただ夜は更けてゆくだけ。夜を抜け出して流した涙がむしゃらにもがき続けて、落としていた鍵を見つけたらその扉を開けるから、窓から風が吹いてくる、どこかで犬が吠えている、姿が見えないモンスター。誰かが決めたことなのか、自分で決めることなのか、今はわからなくなってる。ブラックアウトしたテレビ、話を求めたところで何も聞こえてこないから、夜を抜け出して傷だらけで、ひたすらにあがき続けて、 迷いとともに歩き始めたら、いつか打ち解けてくんだろう。自分の時を眺めても、この場所で座ってても、ただ夜は浮けてゆくだけ。夜を抜け出して流した涙、がむしゃらにもがき続けて、落としていた鍵を見つけたら、その扉を開けるから。夜を抜け出してひたすらに、朝がって招きする方へ、落としていた鍵を手に入れたら、その扉を開けるから。夜を抜け出して、夜を抜け出して、夜を抜け出して。